キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
12月も3週目になりました。ろうそくに3本火を灯してクリスマスが来るのを待ち望んでいる時です。12月にはイエス・キリストがどのようなお方であるのか、そのことをお話ししてきました。1週目は救いの週、2週目は苦難のしもべ、そして今日はインマヌエル。お気づきになっているかもしれませんけれども、救いの主、苦難のしもべ、インマヌエルと救いと頭の文字で続けてきました。今度の日曜日、盗人の仲間、そして24日の夜に主イエスキリストと、全部で救い主と合わさるようにしています。言わないと誰も気がつかないと思ったので、自分で言っておきました。今度の土曜日、日曜日、月曜日と、教会では皆さんに来ていただいて、共にご一緒に喜びのクリスマスを祝いたいと願っています。土曜日の午前中には、子供たちのクリスマス会です。ここで、愛らしく、奉誕の劇が繰り広げられます。どなたにも開かれていますので、ぜひご一緒に喜びの時を迎えたいと思います。来週の日曜日にはクリスマス礼拝です。同じ時間、このところで4本キャンドルをつけての喜びの時をご一緒しましょう。そして24日は1年に1度です。夕方、暗くなった時に明かりを灯してのキャンドルサービスになります。3日連続になりますので、何かスタンプラリーみたいなのをやったらどうかというふうに言いましたが、却下されました。皆さんはそんなことをしなくても来てくださるものと思っています。また皆さんが来られるだけではなく、皆さんが大切にしている方々で、ぜひクリスマスを共に喜びたいという方が、ここにご一緒に来ることができたら、どんなに素晴らしいことだろうと思って、そのことを祈り願っています。もし今週、お誘いする方がいて、今度のクリスマスにご一緒することができたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。今日は、インマヌエル。イエス・キリスト、インマヌエル。このことをお話ししたいと思います。インマヌエル、神が私たちと共におられる。神が私たちと共におられる。三つのことでお話ししたいと思います。どんな神が、どんな私たちと共におられてどうなるのかっていう、この三つのことです。どんな神が、どんな私たちと共におられてどうなるのか。まず、どんな神が私たちと共にいるのか。今日の箇所に、御使いが、ヨセフに告げたこと、それは、言い名付けになっている妻のマリアは身ごもって、その子供は聖霊によるのだ。その子は救い主なのだ。そう告げたのでした。これは、ヨセフの計画にはなかったことです。思っても見なかったことです。このところで出てくるのは、人に先駆けて見業を行われる神になります。人が思いもつかなかったこと、人が計画をしなかったこと、それを先駆けて行われる神が私たちと共にいるというんです。確かに人々は救い主を待ち望んでいました。アブラハムの約束から始まった神の民、囚われの地から救い出された神の民、 約束の地に入った神の民、王国を築き上げた神の民、捕囚の浮き目になって神の国の再建を待ち望んだ神の民、彼らはメシアを待ち望んでいました。でもそれから400年時代は動かなかった。救いは来なかった。ましてやローマの支配がひどくなっていき、こんなはずじゃないのにと思っていた時代です。まだこれがこの先もしばらく続くのだろうと考えていました。彼らは自分たちが救いの時を迎えるということを受け止めることができないでいました。そんなことが今自分たちの時代に来ると思えなかったんです。神の技、それが望む時に人々は困惑します。戸惑います。今私になぜこんなことがと戸惑うわけです。まず第一に、この時ということが理解できません。所詮私たちが知っているのは私たちの人生数十年の間のことだけです。しかし神は歴史の始めから最後までをすべ収める方です。神が見ておられる時間を私は知ることができません。なので私のこの時間の流れの中で、なぜ神がこれをなさるのかがわからない。待ち望まれてきた救い主です。でも今この時代私のところにと思えない。ヨセフが知っていたのは、たかだか彼が生きてきた十数年の歩みと、この先この妻を迎えたらどうなってしまうだろうかという予測される未来、そのくらいのことしか彼の目には入らないし予想ができない。その時間の中で待ち望まれてきた最初の最初から最後の最後に至るまで歴史を司る神が行う御業、待ち望まれた救い主が今ここで、私たちはその時を起源として西暦を区切るということをしました。実際には数年の違いがありますけれども、イエス・キリストが生まれた時、歴史が変わる西暦0年。それは私たちが知っていることです。でもヨセフは、御使いの御告げを受けた時、この時が西暦0年になるとは知らなかったんです。そんなこと知ってみる由もなくて、彼のたかだか数十年の生涯をどう生きるかを考えていた、その数十年。彼の時間の長さです。また、どうしてそれが自分に起こるのか、そんなことも分かっていませんでした。このマタイの福音書を読むと、最初の一章一節から17節まで、系図が続いていって、ヨセフがそれこそダビデの子としてふさわしい、そのことが示されます。しかし、それは後付けです。ヨセフは生まれた時から自分が、神の御子を宿すのにふさわしい家系に生まれて、やがては自分が救い主の父となる。そんなことは知りませんでした。分かっていませんでした。心当たりもありませんでした。もっとふさわしい王家があります。もっとふさわしい血筋があります。まさか自分が。聖書の人物の選び方はいつもそうです。神は取るに足らないものを選ばれます。力のないものを選ばれます。罪深いものを選ばれます。神がことをなしたということが明らかになるためです。ヨセフもそうでした。言われのないものです。小さなものです。なぜあなたがと言われるものです。なぜ私がと問うものです。でも神は彼を選びました。神が御業を行う。ヨセフの計画ではない。ヨセフとマリアの愛情ではない。ヨセフとマリアの麗しい家庭ではない。神がことを行う。そのことを明らかにするために、名もない一人の人を選んで神は御業を行われる。だから選ばれた当人は、私ですか？なぜ？理由はたった一つ。神が、私が何者であるかに先駆けて私を選んだからです。一体何が起ころうとしているのでしょうか？今、私に何が起ころうとしているのか？妻マリアが、妻となるマリアが、身ごもった。 そのことをヨセフもマリアからかおそらく人づてか聞いたことでしょう。そしてそれは聖霊によるのだということをマリアが言っている。そのことがわかりました。一体これは何だろうか。今まで聞いたこともない、見たこともない、経験したこともないことです。マリアが自分とは違う男性との間に子供を設けて、苦し紛れにそう言っているのか。あるいは気が触れたようになってしまって何かとんでもない夢でも見たのか。彼がおおよそこのことを理解してどうしようかと思うには時間がいりました。知恵がいりました。でもそのことをしても何が何だかさっぱりわからない。それはそうでしょう。なぜか神が介入したからです。神がことを行ったからです。神の御業だからです。人の歩みの延長線上ではないからです。普通にマリアとヨセフが営んで歩むその道の延長線上のことではなかったからです。不自然であり、特別なことであり、理解できないことだった。それが神の御業。神が先駆けて行うこと。神はこのようなことを先駆けて行われる神。ことを先駆けて行う神が私たちと共におられると言います。私たちはどんな私たちでしょうか。戸惑う私たちです。神の御業に追いつけない私たちです。一体何が起こっているのか、わけがわからない私たちです。ヨセフはこのところで正しい人であったということが記録されています。強調されています。彼が罪深かったから、わけがわからなかったのではないんです。彼が愚かだったから、神様の御業を理解することができなかったのでもありません。彼は正しい人でした。でも、戸惑っていました。それはそうでしょう。今言った理由の通りです。その中で彼は自分の良識と常識の範囲で、どうにかこのことを一番良い形にしようと考えていました。今まで受けてきた教育の中で、今まで私が知っている律法の中で、このことをどうしたらいいだろうか。限られた知識、常識、良識の中で、妻となるべくマリアをどう扱うかを決めていこうとします。普通であれば。公にこのことが知れたらどうなるでしょう。マリアは公衆の面前で裁かれます。非難されます。石打ちの死刑になることになります。私はそれをしたくない。ヨセフは考えました。愛しているマリアは、せめて彼女がそんな風に打たれることがないように。もはや二人で一緒に歩んでいくことはできない。せめて彼女を内密にこのことを済ませて、彼女には彼女の愛、私には私の愛、それで問題がないようにしよう。これが彼の限られたことの中で出した結論でした。それにしてもなお思い巡らしていた。それが私たちの精一杯の歩みですね。おそらく皆さんも戸惑われる現実に直面することがあるのではないでしょうか。時々、しばしば。ある方にとってはしょっちゅう。今年も12月が半ばを超えて、もう終わり、あと2週間です。今年1年どんな1年だったでしょうか。1年の初めに思い描いた。今年の12月にはこういうふうになっているだろうという愛。どうでしょう、あなたにとって。その通りの歩みだったでしょうか。もしそういう方がいらっしゃったら、ああ素晴らしいですね、よかったですねと思いながら、でもつまらない歩みだったでしょうと思いますね。12月この時にまさかこんな風になっているとは、そう思われることの一つや二つや三つや四つあるのではないでしょうか。そしてその中で戸惑い、どうして、なぜ今この私にと思われることがたくさんあるのではないでしょうか。思いがけない出来事、災い、病であったり、あるいは心当たりのない 誹謗中傷であったり、人間関係のこじれであったり、家庭の問題であったり、経済の困難であったり、役割の転換であったり、場所の移動であったり、様々なことで私たちは、こんなはずじゃないのに、これは私の思い描いていたストーリーと違う、そういうことを経験します。そしてその中で私たちは祈るでしょう。神様、早く御業を表してください。アドベントの季節です。待ち望むということが言われている季節です。私たちは祈りつつ神の現実を待つということをします。でも今日お伝えしたいのは、私たちが待って祈って神様早くと思っているとき、本当は私たちは神の現実に追いついていない自分なんです。神がことを先駆けて行われているんです。そこに良いものをもたらそうと御業は動かされているんです。でもその私はついていけない、知らない、戸惑っている、わからない。だから神様早く、あたかも神様がこの現実の中にいないかのように。でも本当は私が神様に追いついていない、そしてそれはやむを得ないこと。信仰深い方は戸惑いの現実の中で、これもまた神の導きなのだろうと言おうとします。おそらくこういうふうに導かれるのではないか、ハッピーエンドを一応予定して、それまでの筋書きはこうで、さすが神様このように導かれるのか、終わったら感謝できるだろうと、聞き分けのいい、行儀の良い、その信仰のストーリーを思い描いて、それがなるだろうと期待します。でも事実はどうでしょう。その通りに行くことはほとんどありません。私たちが神様に先回りして神様のストーリーを組んでみても、その通りに行くことはほとんどない。話が違うじゃないですか。なんでこんな風になるんですか。ますますこうなって、私が思い出描いていたのとは違う。そうです、私が思い描くのとは違うんです。神様が思い描いたことがなっていくゆえ、それは私には到底計り知ることができない、到底追いつくことができない、先回りして私が作り上げることができない。その中で戸惑うのが私たちの姿です。しかし御使いは告げます。恐れないでマリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるのです。彼女が身ごもって産み落とす子は救い主なのだ、この民を罪から救ってくださる方なんだ。ここに神が共にいて何を行われるのか、御使いの告げたのは、このことは神によって起こったことだという確証でした。そしてそれに神は責任を持たれるのだという宣言です。神は先駆けてことを行う、戸惑う私たちに対して、これは神から出たことだ、私が責任を持つと言ってくださるんです。そしてそこに、この子の名はイエス、インマヌエルと呼ばれる、神が私たちと共におられるということが、この子を通して明らかになる。神の先駆けた御業に戸惑う者たちに、神は私たちと共におられる。揺れ動く動乱の毎日、現実の最中で、神は私たちと共におられる。この予言はもともとイザヤ書の7章8章のところに出てくるものです。その時代背景は、神の民が捕囚の浮き目に合う合わない、囚われから帰れる帰れない、そういう現実です。イザヤ書は言います。国々の民を、全世界をおののけ、わらなけ、大波が民を飲み込んでいくようなことがあるだろう。具体的には、あちらの国がこう強くない、こちらの国がこう強くない、それがこう攻めてきた、これがこう占領した、あちらに捕らえられていった、 動乱の時代でした。果たしてどうなっていくのだろうか。神の民は自分たちの先が見えませんでした。でも全地の民はおののけわななけ、なるがままにあるがままにそれがなっていく。たとえ大波が民を飲み込んだように見え、領土が奪われ、かつての希望が見出せないようになっても、私はあなた方と共にいる。インマヌエル、神が私たちと共にある。それゆえに神の技がなる。揺れ動く大地の中にあって神の技がなる。逆まく大波の中で神の技がなる。戸惑う私たちの最中にあって神の技がなる。神が私たちと共におられるとは、そういう意味なんです。気落ちして元気がないとき、傍らに立って大丈夫だよ。ただそれだけではありません。神が共におられるということは、先駆けて御業を行う方が、戸惑う私たちに対して、責任を持ってことを成し遂げるということを意味しています。この歩みに私たちは招かれて共に歩んでいるんです。この2週間、ディズニーランドの話をしてきました。2018年11月18日、ミッキーマウスの生誕90年のそのお祝いの時のために、人々はミッキーと一緒に写真を撮ってその記念日を迎えようと11時間の長い列を作ったという話です。その列を差し止めたり、その列の中でこの子のためにと労したり話してきました。だんだんこのこじつけも苦しくなってきたので、今週で一応終わりにしようかと思っているんですけれども、それでも最後にもう一つある。もし私たちがディズニーランドでミッキーマウスと共にいるとしたらどうなるのでしょうか。私たちがミッキーマウスと共にいる歩みをしたら、もちろんもうどのアトラクションでも長い列に作ったりファストパスをもらって優遇してもらったり、そんなことはしなくてもいい。ミッキーマウスの顔パスです。一番いいところに招かれてそれに参加することができるでしょう。時間が来ます。あちらから音楽が鳴ってきます。パレードが始まります。私たちはどこにいるでしょう。ミッキーと共にいる。車の上です。みんなから見られる側です。踊りを踊る側です。ショーが始まります。噴水の真ん中、火花が散り、スポットライトあります。私たちはどこにいるでしょう。ミッキーの隣です。そこに人々に喜びをもたらす側に招かれるということです。暗くなってきて閉園の時間になりました。終わりの音楽とともに人々が帰っていきます。またね、さようなら。さあ私たちはどうするのでしょう。ミッキーと手を振って別れて、ではまたというのでしょうか。いいえ、共にいるということは、じゃあ一緒に家に帰ろうということです。まるでミッキーに寄り添うミニーのように、共にいるってそういうことです。ひととき一緒に記念写真を撮って、じゃあ次の人と行って別れる、その場面を共有するだけではなく、歩みを共にするものです。その歩みは、神の成し遂げる技が成し遂げられていくことを共にする歩みです。私たちに先駆けてなる御業に追いついていく歩みです。神が私たちを伴って御業を実現してください。どのような神が私たちと共におられるのか、先駆けて御業を行われる方です。どんな私たちと共にいるのか、戸惑う私たちです。私たちと共にいてどうなるのか、神が御業を成してくださるんです。先駆けてことを行う方が戸惑う私たちと共におられ、ご自身の御業を成し遂げられる。これが今ね、神が私たちと共におられることの意味です。私たちは今日、それぞれ新しい歩みに出ていきます。一週間の歩みが始まります。この一週間の歩みは、今まで誰も経験したことがない歩みを歩もうとしています。 未知の現実です。私たち一人一人が歩んでいるように歩んでいる人はいないんです。ここで席を同じくしている人もそれぞれ違う。それぞれに与えられた場所に出ていきます。その置かれた状況、人間関係、私の持っている背景、これからなそうとしていること、一人一人それぞれ違っています。もちろん聖書にもそのことは書かれていません。聖書に書かれていない現実を私たちは、この新しい一日一日を迎える中で歩み通していくんです。しかしその時に覚えておいていただきたいこと。それは、祈り求めるその先に先立って歩まれる神がいらっしゃるということ。私たちに先立って歩まれる神が、御業を行われるということ。ある時それは私たちにとって戸惑いかもしれません。驚くかもしれません。こんなはずじゃないのにと神様に文句を言いたいこともあるでしょう。でも、神は遅れているのではない。遠く離れているのではない。共にいられる。私と共に。そして戸惑う私を伴って、御業を成し遂げてくだされ。この一週間を通して、私を通して、なそうとすることを、神はなそうとしてくださっている。その、力強い、その、躍動感あふれる、神ご自身とともに、私たちは歩み出そうとしています。この一週間、お一人お一人の歩みが、神が共におられるということを、心の中で受け止め、導かれるものであるようにと、心から願っています。ヨセフは、眠りから覚めて、見つかりの言われた通りに、と出てきます。何のことかと思い巡らしていた彼が、見つかりの見つけの中に、眠りから覚めて、歩み出していった。この転換点に、今日私たちも立ちたい。私の置かれているところは、与えられている歩みは、直面していることは、神の手の中にあって歩んでいる。だから私はここから歩み出すとき、神と共に歩む。神に従って歩む。その歩みをご一緒させていただきましょう。インマヌエル、神は私たちと共におられる。新しい習慣を歩み出すお一人お一人の上に、神の豊かな祝福と恵みがあふれんばかりありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。